ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
では今日は、コロサイ人の手紙を引き続き私たち見ていきたいと思います。コロサイ人への手紙、これね2章の、6節から7節、今日は、この、2つの箇所、2節から見ていきたいと思います。では、少し、ディスプレイ大丈夫ですか、大丈夫ですか、ディスプレイもしくは、この、ね、聖書の箇所ぜひお読みいただけたらと思います。コロサイ人への手紙2章の、6節から7節です。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい、という、箇所ですね。ここから、共に学んでいきましょう。ある男の子はですね、誕生日プレゼントに何が欲しいって聞かれたときに、鳥が欲しいって言ったんです。ご両親が、いろいろね、悩んだ挙句、一匹のオウムをプレゼントすることにしたんです。このオウムはですね、すごく頭が良かったんです。で、頭が良かっただけならいいんですけれども、頭が良かったで性格がちょっと曲がってたんです。だからいつも悪いことを言ったり、また、このね、男の子の、ね、言うことを聞かなかったんです。でもこの男の子はこの新しい友達、僕のオウム君って言ってね、いつも、優しい言葉をかけたり、いつもこう優しい態度で、接してあげて、このオウムの態度を直してあげようと思ったんです。でも一向に治らないんです。ある日この男の子の堪忍袋の尾が切れてしまったんです。なんで僕の言うこと聞かないんだ、そう言ってオウムに怒ったんです。そうすると今度はオウムも怒鳴るんです。もうね、この男の子がプチンと切れて、このオウムを大きい冷蔵庫にバーンって入れて、そして戸を閉めちゃったんです。で、少しの間どんどんどんどんどんどんどん出せ出せってオウムが言うんです。でも1分ぐらいするとなんとこのオウムが静かになってしまったんです。で、冷蔵庫に入れちゃいましたからね、この男の子も心配したんです。大丈夫かなと思ってね、冷蔵庫をこっとスッと開けてみたんです。大丈夫かな、開けてみるとなんとそのオウムがその男の子が開けた手のそこにポンって乗ったんです。そしてその男の子にこう言ったんです。私の失礼な言葉遣いと態度であなたを大変不愉快な思いにさせてしまいました。大変申し訳ありませんでした。今までの無礼をお許しください。このひどい行いを直すために何でも言うことをお聞きします。男の子はね、びっくりしたんです。あれ、なんでこんなに態度が変わったんだろうね。今までずっと悪い態度だったのにね、ここまで態度が変わるというのは何かあったんじゃないか、なんで変わったのって聞こうとしたときに、このオウムがね、こう聞いたんです。一つだけ質問があります。あの冷蔵庫の中で首がない丸焼きの鶏がいました。あの鶏はあなた様に一体どんなご無礼をしたのでしょうか。あの、参考に聞かせていただけませんか、ってこう言ったそうです、ね、別にその鶏はこの少年がね、飼って悪いことをしたからそうなったわけじゃないんです。食べようと思って、ね、スーパーから買ってきたわけですよね。あのね、このオウムはね、もしかしたら自分も同じような姿になるかもしれない、そう思ってそれからいい子になったそうです。ね、あの、言うことを聞かないオウムといえばですね、言うことを聞きなさいってね、あの、まあ、言うこと聞くってね、大人でも時々難しくありませんか、ね、あの、大人でも難しければもちろん子供も難しいです、ね、子育てをしていると何回ね、なんで言うこと聞けないのって言うと思います、ね、あの、 言うことを聞く、言われたことをしっかり守るといえばですね、この、今私たちが学んでいるコロサイ人への手紙が書かれたコロサイの諸教会たちはの、まあ、その教会の人たちですね、彼らはある人たちの言うことを、ちゃんと聞いてたんです。しっかりと言うことを聞いてたんです。それは誰の言うことかというと、イエス・キリストの弟子たちの言うことをみんなちゃんと守ってたんです。どういうことかと言いますと、このコロサイの手紙が書かれた、時代は1世紀です。この時代にはこのヨーロッパでたくさんの教会が生まれました。イエス・キリストの弟子たちがヨーロッパに出ていった。そしてイエス・キリストに出会ったパウロ、今回の著者のパウロですけど、パウロが伝道旅行を3回して教会ができていったんです。これが初めの教会がトントントンとできた時代なので、初代教会時代と言われます。そしてこの時にできた教会を初代教会というんですけれども、この初代教会には、私たちは今聖書は新約聖書、旧約聖書って読んでますけれども、まだ新約聖書はできていないんです。でも旧約聖書はあったんです。この旧約聖書を読むことができた。でも新約聖書がなかったので、どのようにして教会で教えていたかというと、このイエス・キリストの弟子たちがどう言ったか、ね、イエス様はこう言いましたよ、会いましたよってことを彼らは固く守っていたわけです。そしてみんなで足並みを整えていたんです。でも間違った教えによって混乱してしまったこのコロサイの諸教会に対しては、今回の箇所でこの著者のパウロはこう言ったんです。今日の6節で、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい、こう言ったんです。この彼というのはもちろんイエス・キリストにあってってことです。でこの箇所を英語で読んでみると、これは in him って書いてあるんです。彼の中にあってって書いてあるんですね。これはですね、パウロは何か私たちは言い伝えやこの口伝を守るのではなくて、神ご自身であったイエス・キリストが語ったこと、これを固く守っていきなさい、イエス・キリストにあって歩んでいきなさい、ね、そういったわけですね。そして今日の7節では、パウロがイエス・キリストにあって歩んでいくのに必要なことを改めて順を追って4つのポイントを持って教えています。なので今日のテーマは、彼にあって歩むというテーマなんです。でこれは私たちこの現代の教会にも、ね、通ずることだと思います。神様がここを読む、現代の教会に対して、ね、その時代の教会に対してもう一度チェックポイントを追って足並みを揃えていきなさい、そう言っていると言ってもいいかもしれませんね。なのでそれぞれ一つ一つのチェックポイントを、ね、見ていこうと思うんですけれども、まず初めの箇所で、この7節の初めで、キリストの中に根ざすということを言っています。僕アメリカにいた時に、アメリカは割と若い子たちが20代半ばぐらいでもう結構家とか買ってしまう文化があるんですね。なぜかというと、ローン組んで家を買っても、その家の値段が、価値が、土地も家の値段も絶対にその値段から下がらないんです。必ず上がっていくんです。だからいい投資の一つなんですけどね。だから僕が学生時代20代の頃にアメリカにいた時にも家を買った人たちもいたんです。でその中で大きい庭を持っていた人がいたんですけれども、で彼のところに遊びに行ったんです。で彼すごく、ね、緑が好きだったんで、青い芝をバーッとこう一面に敷いたんです。でスプリンクラーでパパパパパパってね、水をまいていたんですけれども、パッて見るとね、ある一部があんまりこう植物が育ってなくて、なんとなくこう芝もあんまり元気なかったんです。であそこだけなんかこれ変だねって言ったらね、うんそうなんだよねって言うんですよね。なんかわかんないけど育たないって。で少し経ってからまた彼の家に遊びに行って、こうパッて見るとそこがね、ちゃんと芝が育ってるんです。であれあそこよく育ったねって言ったんです。そしたら彼がねこう言ってたんです。実はあそこちょっと掘ってみたら砂の層があった。で砂がねちょっと ずっと続いてね、塗る層があると水がスッと抜けちゃうから、あそこちょっと地盤改良したんだって言ったんですね。地盤改良したらちゃんと芝が育つようになったって言ってたんです。 植物ってどこに植えるかってすごく重要なんですね。ある意味その植物 その運命を、ね、左右すると思います。で、私たちも同じです。私たちという私たちの人生をどこに植えるか、ね、それもすごく私たちの人生を左右すると思います。これは何に信頼するかと言ってもいいかもしれません。皆さんの人生は何に植わってますか、ね、地位ですか、名誉ですか、そのためにあなたは生きていらっしゃいますか、そこにあなたの人生を植えてますか、またはお金のためですか、ね、おそらく全てが不安定なものなんです。でもこの地球上で一番安定した素晴らしい土地を、ね、皆さんに紹介したいと思うんです。それがイエス・キリストという土地なんです、ね。この方を心で受け入れ、私たちが信頼し、私たちの人生をこのイエス・キリストという地に植えるときに、それは何よりも素晴らしい地に植える、ね、良い地に植えるということになるんです。なぜそう言えるかというと、聖書のローマ人への手紙の10章の10節から11節でこういう言葉があるんです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがないってこう言ってるんです。イエス・キリストに根を下ろすときに、私たちの人生において失望させられることは絶対にないってこう言ってるんですね。そしてイエス・キリストご自身もこう言ってます。ヨハネの福音書の4章の13節から14節、イエスは答えて言われた。この水を飲むものは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人の内で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。こう言ってるんですね。つまり私たちの人生はイエス・キリストが与える生ける水、素晴らしい祝福で満たされる、ね、永遠に乾くことがない、そう言ってるわけです。イギリスで4回も首相を務めた偉大な政治家でウィリアム・グラッドストンという方がいらっしゃいます。このグラッドストンは小さな頃から教会に行って、そして牧師を志したことがあったそうなんですね。でもちろんご自身は政治家の道を選びましたけれども、まあ、忙しい毎日の中でも日曜日教会に集う、そして神様を礼拝する、ね、そういうことを忘れなかったんです。そして自身の、ね、収入の10分の1を教会に捧げる、神の、ね、働きのために捧げる、神様に捧げるってことを、ね、怠らなかったんだそうです。まあ、それぐらい熱心な方だったんですけれども、 ある人があなたの人生の中で最も楽しく嬉しかったことは何ですかってこうグラッドストンに聞いたんです。そうするとグラッドストンはうーんって考えて、こう言ったそうです。そうですね、大学を一番で卒業した時も、田舎で立候補し先輩を破り代議士に当選した時も、また総理大臣となり内閣を組織した時も大変嬉しく思いました。しかし何と言っても最大の喜びを味わったのは、若い日田舎の教会で洗礼を受け神のことをされた時ですと答えたそうなんです。思い返せばたくさん嬉しいことがあった。でもその源になっているのは自分の作者である神様とつながった時だ、ね、そうグラッドストンは言ったんです。そこから私の祝福の人生は始まったんだ、こう言ったんですね。パウロもイエス・キリストにしっかりと根ざしなさい、そう言ったんです、ね、私たちの、ね、チェックする、ポイントの、ね、まず一つ目はイエス・キリストに根ざしているか、ね、根ざすということですね。そして二つ目は7節でまた立てられとある通り、根ざした後に今度は立て上げるんです。この、ね、立てられという言葉の意味は、この新約聖書が書かれたギリシャ語の立てられという、ね、この意味は堅固でしっかりとした土台に家が建てられる、ね、そういう時に使われる言葉なんです。なので、 基礎がしっかりと、していて揺るがない、ね、こういうことを、まず前提として立てるという言葉を使うわけですね。つまりイエス・キリストに根ざした人生は固い固い土台になる、ね、そしてその上に立てられるんです、ね、皆さん私たちの人生って自分で立てていると思ってませんか、ね、立てていかなきゃいけない。でもイエス・キリストに根ざした人生は神様ご自身が私たちの人生を立ててくださるんです、ね、あの箴言の10章の22節で主の祝福そのものが人を富ませ人の労苦は何もそれに加えない、ね、こういう言葉がありますね。神様の祝福そのものが私たちの人生を富ませてくださる。神様ご自身が私たちの人生を立て上げてくださるんです。そして3つ目は教えられた通り信仰を固くしということです。信仰は神様に対する信頼ですね。人間関係と一緒で私たちは神様と共に歩んでいく時にこの信頼関係が必要なんです、ね、じゃあその信頼関係はどうやって、結んでいくのか、どうやってそれを高めていくのか。もちろん以前にもお話ししたことがありますけれども人間関係と一緒です。誰かとに人間関係を信頼関係を深くするためにはその人を知っていく必要があります。自分を信頼してもらうためには自分を知ってもらう必要があるんです。私たちも神様を知る必要があるんです。どれだけ素晴らしいお方なのか、どれだけ愛あふれているお方なのか、これを私たちも知る必要があるんです。パウロはローマ人の手紙の、手紙でこう言ったんです。10章の17節でそのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、ね、私たちは聖書の言葉を通して初めて神様ご自身を知っていく、ねね、そこから初めて神様への信頼も、気づいていくことができて、できるんだっていうことです。あの今日のこの短いこのチェックポイントですけれども、おそらく著者のパウロはここがね、あの強調したかったのはここだと思います、ね、この信仰を固くしていく、これがパウロのポイント、大きな、ね、強調したかったポイントだと思います。なぜかというとコロサイの諸教会はここでこけてしまったんです、彼らはキリストに根ざしたんです。そして立てられていくところだったんですけれども間違った教えが入ってきてしまってこの信仰を固く結ぶことができなかったんです。違うものに信頼してしまったんです、ね、だからどんどんどんどんその土台がしっかりしていたのに崩れていってしまったわけですね。なのでね、パウロのこの手紙を聞きながらコロサイの人たちもあ、そうかそうかそうかそうか、ね、こううなずきながらねここを読んだのかもしれませんね。そしてお互いをね見つめ合ったんだと思います。そしてねパウロが最後に記した言葉、これはあふれるばかり感謝するということです。聖書では他の箇所でも感謝することを勧めています。これは詩編の107編の一節で主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでという、ね、言葉。また、同じパウロの手紙の第二テサロニケの、5章の16節から18節ではこういう有名な言葉がありますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、ね、感謝しなさいってこう言う、こう命令しているわけです、ね、よくねあの天気でねこうあのこうなんていうかテンションが左右されてしまうっていうねあの人にはねこう言ってあげた方がいいですよって言います、ね、天気が晴れたら晴れるや、雨が降ってもアーメンって言ってね、いつでも神様に感謝することあのできるんです、ね、あの感謝するってなぜ私たちが感謝すべきかっていうと、まず一つ目は私たちの目がどんな時にも神様に向くんです、ね、であともう一つポイントがあるんです。それは私たちがぎゅーっと握っているものをすっと神様に委ねる時なんです。ぎゅーって頑張っています、あでもこの状況をも神様は感謝します、あなたに委ねます、ね、こういう効果があるんですよ。 だから私たちのこのね、信仰生活にはね、なくてはならないものです。だからこそパウロもね、感謝しなさい、ね、あふれるばかり感謝する、これを進めているわけですね。あの、神様は私たちが一生懸命に自分の力で働いているとき、ガーッと頑張っているときって働けないです。でもね、神様感謝します、こう手放すときにね、神様、おっし、じゃあ分かった、じゃあ私が働いてあげようって言ってね、そこをね、神様ご自身がこうね、取り出してくださる、行ってくださるわけですね。あの、最後に一人のね、女性を紹介したいと思うんですけれども、まずその前にね、このあるところにね、アナ・アンダーソンっていう女性がいたんです。このアンダーソン、アナ・アンダーソンという女性は、あの、結婚して間もなく夫を亡くして、しまうんです。で、彼女は3人の娘がいたんです。で、その娘を一人で育てなきゃいけなかったんです。で、実は、まあ、あの、結婚して、あの、引っ越したりしてね、いたんですけど、以前はこのアナさんは、あの、教師になる免許を持っていたんです。でも自分がその当時住んでいた、新しく住んだ、場所では、あの、先生になる、この免許を、ね、あの、取得していなかったので、当時、あの、3人の子供を抱えて、先生だったらすごく、ね、あの、稼ぎも良かったんですけれども、先生に、として働くことができなかったんです。なので、さまざまな、ね、こう仕事を転々としたんです。例えば人の家の洗濯、また、アイロンがけをしたり、大きなデパートの床掃除の仕事をしたりして生計を立てていたんです。彼女は黒人の女性だったんですね。あの、よくアフリカ系、アメリカ人と言いますけれども、まあ、当時はですね、このアナさんもひどいこう差別的な、あの、仕打ちを受けた時もあったそうなんです。一人で3人の娘を育ててるの、そんなの無理でしょう、黒人のあなたなんか無理よ、ね、そう言われた時もあったそうなんです。そしてね、さまざまな、ね、こと、時々チャンスもね、仕事のチャンスもあったんですけど、黒人っていうだけで、またシングルマザーというだけで、彼女はそれをね、チャンスもね、ダメになってしまった時も、あの、あったんです。しかし彼女はチャンスが閉ざされた時でも、心から神様を信頼して、すべての道に主を認めるなら、主が必ず人生を導いてくださる、これは、あの、箴言の3章の5節から6節が元になっているんですけれどもね、この言葉をね、ぎゅーっていつも、握って、そして娘たちにも、神様に信頼しなさい、ね、いつでも神様に信頼しなさい、そして神様に従いなさい、ね、そしていつもね、感謝していなさい、そうアナさんは教えていたんです。その3人の娘、もですね、小さな時から教会に集い、そしていつも賛美歌を歌い、そして神様に信頼していたんです。その中でも長女のマリアンは歌がずば抜けてうまかったんですって。で、マリアンは後にオーケストラをバックにして歌うような有名な歌手として国際的に認められるようになります。でもお母さんのアナは娘のために祈り続け、娘が成功したのは神のおかげだと信じていたそうなんです。なんとマリアンさんはアメリカ有数の、ね、コンサート会場、ニューヨークのマンハッタンにある有名なカーネギーホールでコンサートをする。1955年にはメトロポリタンオペラにデビューする、ね、それからアメリカの主要な場所で、たくさん歌っていって行ったんだそうです。この方、マリアン・アンダーソンっていうね、有名な女性歌手です。で、多くの音楽評論家たちは彼女の歌声をこう評価したんです。彼女の声は豊かで、生まれながらに美しい、きらめくようなコントラルトと評しているんです。このコントラルトっていうのは女性の歌のパートの一つなんですね。で、彼女のこの2人の妹たちも歌手に、後にね、歌手になっていったんです。で、彼女は歌だけではなくて、人種差別 撤廃にも貢献して力を置いて入れていったんです。またさまざまな国の代表も務めたんです。彼女は数年間にわたって国連の自由権規約人権委員会の施設も務め、そして並びにアメリカ合衆国国務省の親善大使も務め、そして世界中でコンサートを行ったんですね。まあ、このように有名になった彼女をね、お母さんはある時ね、リポーターにどう思いますかって聞かれたんです。そして、その時にね、このお母さんのアナさんはこう言ったそうです。ただ主に感謝します。彼女をありのままで愛し、彼女を神様や人々のためにお使いくださる神様に感謝しますと答えたそうなんです。彼女の答えはただの表面的な決まり文句ではなくて、神に対する心からの感謝でしたとね、まあ、こうリポーターも伝えています。このお母さんのアナ・アンダーソンさんは当時欠けているものを嘆くこともできたんです。でも自分にあるものに感謝して、それを神様の栄光のために最大限に用いたわけですね。つまりこの感謝な心がこのアナさんの人生、そして娘たちの人生をも変えていったと言ってもいいんです。感謝は私たちの人生を変えるものだと思います。私たちもね、どんな場面であろうとも感謝で乗り切りたいですね。今日の箇所を通してもう一度私たち自身をチェックしてみるといいのかもしれません。ね、まずはイエス・キリストに根ざし、そして立てられ、ね、信仰を固くし、そしてどんな時にも私たちは感謝するものでありたいですね。今週もイエス・キリストに会って歩んでいきましょう。では、一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を立ててくださり感謝します。そしてそれぞれの場所に置いてくださっていることを感謝します。神様、どうか私たちがいつもあなたを見上げ感謝を捧げることができますように、どうか導いてください。でも私たちがしっかりとあなたに根ざし、そして私たちが御言葉によって励まされることがまずありますように。私たち一人一人をどうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。それぞれの場所で、しばらくの間祈る時間を持ちましょう。